回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
4月18日月曜日、今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。ちょっとね、外まだ明るいという感じですけれども、この後曇って、そして夕方雨が降るぞという感じ。
はい。
今有楽町日本放送屋上の温度計 14.1 度を指しております。ちょっとね、今日は折りたたみの傘などあった方が良さそうですね。さあ、そんな中ですけれども、番組はですね、今週1週間、経済から外交安全保障までどうなる日本コージーワールドウォッチと、いうことで、まあね、この安全保障についても掘り下げていくぞという話を、先ほどもね、上柳さんとの番組との絡みの中でも、お話をしましたけれども、早速ツイッターでゾタさんがウクライナ、北朝鮮、そして阪神の安全保障というふうに書いていただいてありがとうございます。今日はコメンテーターが須田慎一郎さんということもあって、おそらく阪神の話はね、そこここに出てくるだろうなとは思うんですが。
そうですね。
この週末は、巨人との3連戦、伝統の一戦がございました。はい。おかげさまで2勝1敗という形でですね、なんとか2勝目3勝目をもぎ取ることができたぞと。黒猫さんからいただきました。飯田くん、市外局番から解放番号を脱出できたねと。なかなかいいこと言いますね。勝率で示すと、1割を切るとですね、0割何分何厘というふうに出るんで、
はい、
で、それが阪神0割6分ぐらいまで行ったんで、これが大阪の市外局番だと。で、このまま負け続けると、関ヶ原を超えてしまうぞと、052とかね、
はい、
名古屋の番号ですね、
大
垣058とか私もいろいろ調べたんですけど、そう、さまずいなって話を確かに先週したんですよ。そしたら、金曜日に勝ってくれたんで、
うん、
金曜日に勝ったことでですね、勝率1割1分8厘になって、これはね、3桁の番号で通じるっていろいろあるじゃないですか。で、117がですね、時報なんです。
そうですよね。
だから私言ってたのは、まずは時報を目指そうという話を言ってたんですが、時報をですね、一発でクリアして、
118、
海の安全のね、海上保安庁のこれ緊急番号なんですよ。海で何か海難事故等々ありましたら、118番、これも110番と119番と並んで覚えておいた方がいいよという番号であるんですが、118まで来てですね、そして、昨日、また、おととい勝って、昨日負けたんで、で今15いくつぐらいかなっていうね、1割5分ぐらいなんですけど、この先はですね、天気予報の177を目指すと。この177っていう番号もこの仕事してると実は使うことがいろいろあってですね、というのは、まあ、時報だったり天気予報だったりどっちかなんですけど、番組のね、この音声を全部調整してくれるミキサーさんっていう人が、
はい、
事前に電話つなぐよっていうのをこう言っておくと、じゃあちょっと回線チェックしとくわなんて言って、時報を鳴らす人と、天気予報を鳴らす人で両方いると、まあ、大体時報を鳴らす人の方が多いんですけれども、うん、今日の三沢さんはどっちだろうな。今日は天気派そう天気予報派がいるんですよ。こうだから天気予報の方がずっと喋っててくれるので、声の調子がよくわかるんだと。
調整しやすいんですね。そうそう、その
時報だと確かにピッピッポーンの方が長かったりするからね。なんていうですね、この3桁番号もいろいろ調べちゃうぞぐらいのですね、このぐらいしかネタがねえのかってところなんですが、ただね、この黒猫さんはですね、その続きがあってツイッター、今度は郵便番号だ、早く西に来い、今世田谷あたりだと、次負けたらヘビスだぞという、現在の勝率が1割5分8厘なんで158なんですよ。158、これが世田谷あたりの郵便局の番号だと。で、次負けちゃうと1割5分0厘になって、これがですね、ヘビス近辺の郵便番号。よく調べましたね、こんなことをね。まあ、機関局みたいのがあってね。で、大体そこが番号割り振られて、
はい、
私横須賀だったんで、横須賀局は238だったんですね。238、まず横須賀あたりまで行きたいもんですね。 ということでですね、まあ、なんとか、ね、そこそこのモチベーションで、ね、放送ができる。
あ、よかったですよかったです。
なんだかんだ引っ張られたじゃないかって話ですけど。
ディレクターとも番組の安全保障を考えると阪神に勝ってもらわないとねなんて週末話してたんですよ。
で結局一番いいのはやっぱ火曜日のテンションが落ち着いてるんで、
あ、確かに
全然試合がないっていうのが一番良かったのかといろいろ思うんですが、さあこの後8時前生放送です。今週は大事な1週間ですので、はい、ぜひお聞きください。
いち
こ、ね、ゴールデンブレンド、下町のハイボール1ケースを10人の方に毎日当たります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この番組はリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。今週の OK コージーアップは経済から外交安全保障までどうなる日本、コージーワールドウォッチ、今世界で何が起こっているのか、各界のエキスパートたちと迫ってまいります。今朝はジャーナリストの須田慎一郎さん、今週はいつもより少し早いこの後6時15分頃からご登場いただきます。で、ゲストは、自由民主党高市早苗政調会長、6時台と7時台に、インタビューの模様をお送りいたします。ウクライナ情勢、経済安全保障、日本の経済政策、エネルギー政策などについて伺っております。そして取り上げるニュース7時またぎですけれども、まずはウクライナ情勢についてであります。それからおはようニュースネットワークでは高市さんへのインタビュー、さらに教えてニュースキーワードは北朝鮮、新型の戦術誘導兵器の発射実験に成功したと伝えられております。さらに7時40分過ぎスクープアップのゾーンではガソリン、トリガー条項凍結解除について国民民主党の動きなどを追っていきます。メールやツイッターこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週はメールをいただいた方の中から毎日抽選で10人の方に3話種類からイチコ下町のハイボールゴールデンブレンド 350ml 缶24本入り1ケースをプレゼントします。3話種類のイーチコ下町のハイボールゴールデンブレンドは缶入り焼酎ハイボールイーチコ下町のハイボールシリーズの第2弾です。麦焼酎の味わいと熟成樽貯蔵酒のほのかな甘い香味を合わせ、隠し味にレモンスピリッツを使ってプロのこだわりの仕上げを再現しました。またプリン体、糖質、香料、甘味料がいずれもゼロで体にも優しいハイボールです。アルコール飲料ですので、今回のご応募は20歳以上の方に限らせていただきます。必ず年齢を書いてご応募ください。コージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。さあこの時間から今週はコメンテーターの方々ご登場となります。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
朝早くからありがとうございます。
早すぎだよ。
すみません。
早すぎですよね。起きた時はまだ真っ暗
って、ね、
ようやく明るくなってきましたけども、はい、ようやく明るくなってきたといえば須田さん、
はい、
阪神タイガースもね、
もう怒涛の2連勝だ、
ね、怒涛の
週末は
怒涛の2連勝本当だったらね、怒涛の3連勝でみたいなことが言えたかもしれないんです
けど、まあいいんですよ、一休みで
一休みでね、ここはまあ一歩一歩と、
一歩一歩と、
確かにね、
はい、
道はまだまだ長いですもんね、
はい
はい、
できることから一つ一つ
小さなことからコツコツと一つ今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ今週はですね、経済から外交安全保障までどうなる日本、コージーワールドウォッチということで、今世界で何が起こっているのか、各界のエキスパートの方々と迫ってまいります。この時間はですね、須田さんも交えまして、自由民主党高市早苗政務調査会長へのインタビューの模様をお送りいたします。まずお送りするのは今国会7日に衆院を通過し参院で審議入りしております、経済安全保障推進法案について、それからウクライナ情勢について、伺っております。ではまずインタビューの模様をお聞きください。自由民主党高市早苗政調会長にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願い申し上げます。
まあ、このウクライナ情勢もあり、なんか経済安全保障っていうのが、まあ、かなり具体的なものとして目の前に出てきたなという感じもありますね。
そうですね、やっぱり生活とか医療とか産業などに必要な物資っていうのは、 自分の国で調達できる体制を作らなきゃいけないというところは多くの方々にご理解いただけたと思います。あとやっぱりサイバーセキュリティを重視してますよね。もう本当にチップ1個部品1個、はい、変なものが入ってるだけで、まあ、私たちの情報が筒抜けになったり、あと重要なインフラがですねサイバー攻撃を受ける、だからここのチェックを事前にするという形が入ったのは大きいでしょうね。特にやっぱりウクライナが、まあ、ロシアに侵略されてから、
はい、
まあ、このサイバー攻撃ですとか、それからやっぱりいろんな物資が値上がりをしたり、それから、まあ、国際市場で、ね、値上がりをしたり、まあ、本当に日本人の生活に必要な、食べ物や燃料が入ってくるのかどうかって多くの方が心配をされましたので、
はい、
まあ、そういう意味では今国会に法律案が出せてよかったし、また去年の衆議院選挙の時の政権公約に、
はい、
あれを一つの大きな柱立てで特出しで書き込んでおいたっていうのもよかったなと今から思えばそう思いますね。
あの当時は世の中がここまでこうなるっていうのはどうでした？想像できましたか？
いや、想像はしてませんでしたけれども、あらゆるリスクを想定してどんな時でもやはり必要な物資を調達できる体制が必要だとか、それからまあサイバー攻撃の数はえらい勢いで増えてましたからね、もう去年でも。だからまあこの対策は必要だとか、そういうリスクの最小化っていうのは私自身も訴えてきたことでしたから、強い問題意識はありました。
で、まあ、その中でこのロシアのウクライナ侵略でありますが、まあ、今ここまで、まあ、1ヶ月も半ほどになってきます、まず会長どう受け止められてらっしゃいますか？
もう1ヶ月半以上こうねウクライナ軍が戦い続けていると、
はい、
でまたウクライナ国民の方も本当にもう気の毒な目に遭ってる、ものすごい胸が痛みますね。でもそんな中でもやっぱりウクライナ自身が自分の国の領土を守り抜くんだという強い意志を世界に発信して戦い続けていると、この状況を見てね世界の態度がガラッと変わったっていうのは感じましたね。やっぱりその戦争が始まった当初っていうのは、
はい、
これは NATO 諸国を見てても、まあ、これ欧米含みますけれども見てても、それぞれやっぱり、ロシアに対して経済制裁をするのかしないのか、どの程度までするのかとか、あとウクライナはどことも同盟関係を結んでませんから、その国に対して、はい、武器供与をするのか装備品供与をするのかっていうのはものすごい各国温度差があったんですよね。ところがやっぱりウクライナ軍が必死で戦ってるで男性国民も残って戦うと、
はい、
それが世界に報道され始めてからものすごく周りの国々の態度が変わった。で一番去年と違ったのはアメリカで、
はい、
アフガン撤退するときにはねもうアフガン軍自身が本気で戦ってない戦争で米軍が戦う必要はないと、こうやって撤退をした。でも今回は同盟関係にないから、まあ、直接的な軍事行動はできないけれどもそれでも経済制裁も主導し、それからまあ武器の供与もかなり先進的なものを、
はい、
ドローンも含めてですね、始めているということで、まあ、やっぱり自分の国は自分で守るという意思を明確にした国に対しては、同盟関係がなくても、まあ、周りが助けてくれるというのは反対に日本人にとっても教訓ですね。で日本の場合は日米同盟がありますけれども、
はい、
私たちが勘違いしちゃいけないのは日本が攻められた時に私らはじっとしてても米軍が勝手に戦ってくれるっていうのは大間違いで、日米ガイドラインの立て付けっていうのは日本が攻められた時にはまずは日本が戦いで米軍はこれを支援するという形ですから、まあ、日本は日本でしっかりとした防衛力っていうのはつけていくで、まあ、それなりの覚悟を持ってしっかりと訓練をする、まあ、これをやっておかなきゃいけないことやなとつくづく思いました。
高橋政調会長インタビューの模様を聞いていただきました。須田さん、どのようにお聞きになりましたか？
もちろんね、この経済安全保障と、はい、ウクライナ情勢っていうのは、まあ、表裏一体とかコインの裏表の関係にあってですね、全く無関係ではないということなんですけれども、はい、例えばね、経済安全保障で言うと、どうなんでしょうね、今サイバーセキュリティであるとかね、あるいは半導体っていうのは一つのキーワードになっているけれども、はい、かねてからね、以前から例えば食料安全保障とか、あるいはエネルギーのね、こちらが重要ですが、エネルギー安全保障なんていう問題が言われてたけども、最近はなんかあんまりね、そのあたりが、強調されていないっていうのが、どうなのかなと、ちょっと問題ではないかなと思いますよね。例えば、日本はですね、サハリン2から、ロシアのですね、サハリン2から、まあ、天然ガスをね、はい、液化天然ガスを輸入しているわけなんだけども、例えばこれが遮断されたらどういうことになるのかっていうと、言ってみれば日本の、天然ガス需要のですね、10% そこで賄っている。これが止まってしまうとですね、原発が5基分、それ全部ね、電力に換算してみると、はい、原発が5基停止したのと同じような影響を持つんだそうですよ。で、そうするとね、じゃあ今日本が買うか買わないかみたいなことで言われてるけれども、はい、じゃあロシアがもう日本に売らないよと、その反非友好国である日本には売らないということになったら、どうするのかっていうところがね、まだ深掘りできてないんじゃないかなと思います。ですよね。
まあ、そのあたりの、ね、話についても後半のところで、少し制裁等々も、ね、触れておりますので、ぜひ後半、このあと7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンでまた高市早苗政調会長インタビューの模様をお聞きいただければと思います。須田さん、今日も、ね、番組最後まで8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ここが気になるプラス、この時間須田慎一郎さんと共にお送りしてまいります。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、スタジオ長官各地入ってまいりました。後ほどこれは7時またぎのコーナーで取り上げますけれども、ウクライナ情勢が一面トップというところが多いですね。特に、今ロシア軍に包囲されているアゾフ海に面したマリウポリという、ね、はい、都市、ここが緊迫しているということで、朝日新聞一面トップ、ロシアマリウポリ投降要求、ウクライナ兵に最後通告かと、読売もロシアマリウポリ投降迫る、ウクライナ首相最後まで戦う、毎日ロシアマリウポリ降伏要求、ウクライナ側は拒否と、産経はロシア側の発表でロシアマリウポリ制圧というふうにトップを取っております。まあ、後ほどね、これ扱いますけれども、もうね、もし全滅させた場合にはもうウクライナはロシアと停戦交渉しないというような、ね、発言も出てきたりしてますもん。
まあ、今後の、ね、展開注目なんですが、日経新聞がね、面白い記事を一面トップ書いてるんですよ。
は
い、全く関係ないウクライナ情勢とかね、次第の4分の1が慢性赤字、先端教育投資に足かせっていうね、記事を書いていてですね、
はい、
要は日本の成長戦略とこれ絡んでくるんですよ。
はい、
要するに技術革新っていうのかな、開発っていうところにお金をかけなきゃならないのに、要するに赤字でありとか定員割れをしている、そういった大学院ですね、お金を、まあ、補助金出さなきゃならない、資金が効率的に使われてないんじゃないかっていうね、指摘がこれまであって、で、
はい、
そのために本当に必要な研究資金にお金が回ってないっていう、だから、これもですね、実を言うと経済安全保障に関わってくる話になってくるんですね。
はい、確かに、まあ、私学の助成金とかってね、結構な額が出ているという話でもあるし、そこの赤字補填のために使われちゃったら前向きな投資には当然ならないですよね。まあ、定員割れも4割再編急務というふうに出てきておりますが、はい、これ確かになんか80年代90年代ぐらいですかね、もうなかなか大学に競争が激しくなってきたときに、こういろんな大学が学部を新設したりだとか、あるいは新しい大学ができたりだとかっていうのが、ラッシュがありましたけど、それをこう今度じゃあこの少子化になったときにどうするんだっていうのが、なかなかこう広げた風呂敷は畳めないってところです。
だからね、新設をするなとか必要学部を作るなではなくて、で、要はもう経営がね、立ち行かなくなった大学の出口、でそれをどうクローズドするのか、
はい、
学生であるとかね、その地域に影響を与えないようにどうクローズするのかっていうのが全く議論が進んでいってないんですよね。
そしてあとは気になるニュースですけれども、各紙の国際面に出てますが、はい、韓国の次の大統領、ユン・ソンヨルさん、その、まあ、政権移行チームが今週末ですね、にも日本に来るんだということが、出てきております。これかなり、ね、日本やアメリカときちっと対応していくんだということは選挙戦中から訴えてましたけれども、これ韓国のこの姿勢ってものは変わっていくもんなんですかね。
まあ、ちょっと議会との綱引きっていうのがどういう展開になっていくのかっていうところで、はい、議会はねまだ、共に民主党を中心とする野党がですね過半数を占めてますから、
はい、
まあ、とはいっても韓国の場合大統領の方が強い権限を持っている、まあ、その辺りのバランスをね、だからもう大統領が決めたから全部が、ね、右へ向いたら右へって進んでいく状況ではないので、やっぱりここは注視する必要があるのかなと思いますね。
まあ、この方検察出身だということもあって、で、政権が移行した暁には、まあ、ムン・ジェインさんだとか、あるいは、対抗馬だった方の、まあ、調査をするんだということも言っているようですが、まあ、それに先手をかける形で、検察改革、検察の捜査権をほとんど取り上げてしまうというような法案が今韓国で、取り沙汰されているようですよね。結構バトルはすでに始まってるというところですか。
まあ、だからね、なんていうんですか、その前政権のトップがですね、必ず逮捕されるとかね、
そうですよね、
そういうのやめた方がいいんじゃないかなって僕は思いますけどね。
それによっても政策も何も継続性が全くなくなっちゃいますもんね。そして、各紙スポーツ紙でありますが、スポーツ紙は、はい、やはり佐々木朗希投手、8回まで完全試合ペースで投げていて、そしてマウンドを譲ったということ、17回完全というような、ね、見出しがついていたり、完全のまま朗希という見出しがついていたりと、いや佐々木朗希投手すごいですね。
でもやっぱりロッテの、ね、この判断っていうのも、はい、やっぱりいろいろと議論分かれるところだと思うけども、まあ、立派ですよね、はい、そこはね、
ここはね、本当、いや、それこそこうで、ね、おじさんたちは、2000年代の後半の2009年でしたかね、日本シリーズで
ありましたね、
7年か2007年か、中日の山井投手が完全試合ペースで投げていて、そして最後岩瀬投手にスイッチをしたっていう、あの辺をこう彷彿とさせますよ、ね。
まあ、だから落合監督がね、すごく批判を浴びたっていう、
あの当時は結構批判を浴びましたからね。今回確かに井口監督にそんな批判が出てないっていうのは、どうなんですかね、これはやっぱり成熟してきたのかな、
そうだと思いますよ。やっぱり佐々木選手のね、将来を考えてみたときに、ここで無理させるよりもということなんだろうと思いますけどね。
以上、ここが気になるプラスお送りしました。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能を使うと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。4月から番組が少しリニューアル、6時台に紹介するニュースをボリュームアップしました。ニュース全開でお送りします。そして7時台の後半にはエンタメスポーツのコーナー、こちらもさらに充実したラインナップでお届けします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいで一つのニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
まず為替の動きをお伝えしておきます。円相場1ドル126円40銭付近で取引されております。まあ、125円を突破してきてというところで、円安進んでるというふうな感じですかね。
そうですね、やっぱり125円1位ね突破するの分かるんですが、突破が今度定着しつつありますよね。じゃあ次の抵抗ラインが一体いくらぐらいになってくるのかっていうことに加えて、やっぱりどうなんでしょう、日銀によるね、異次元の金融緩和に関する、是非がですね、これから出てくるんだろうと思いますけどね。
アメリカは引き締めに行ってますもんね。
そうですね、間違いなく円安に進む、構造的には進むという方向ですからね。
さあ、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。ウクライナ情勢、ロシアがマリウポリのウクライナ兵に投降を勧告。 ロシア政府は17日、ウクライナ南部マリウポリで戦闘を続けているウクライナ軍に武器を置き投降するよう要求しました。ロシア国防省は16日にマリウポリの市街地からウクライナ軍を排除したとし、市内の製鉄所に少数のウクライナ兵が残されているだけだと発表しております。このロシア側の主張についてウクライナ側は否定をしておりますが、17日の、日本時間夜までに投降を促すということを言っていましたけれども、今のところまだ動きというものは見えておりません。
マリウポリの、制圧はもう時間の問題に入ってきていて、
はい、
でそれが、一体どういう政治的にといったんですかね、どういう形で扱われるのか使われるのかというところがですね、ちょっと焦点になってきているのかなと。だからロシア軍としてはですね、あるいはロシアサイドとしては、
はい、
部隊あるいは軍とですね、どうでしょうね、ウクライナのですね、官邸といったんですか、ゼレンスキー、政権とのですね、分断みたいなね、ところ、そして士気の低下っていうところを効果的に使おうとしてるんだろうと思いますけどね。
このマリウポリというところの、位置的にも、クリミア半島に向かう、アゾフ海の中ほどに位置するというところで、ここを取ることができるとロシア側にとっては東部2州とクリミア半島を陸でつなぐことができるという、その辺も狙いとしてあるという解説もありますよね。
そうですね、最終的にはですね、オデッサを攻略してですね、
はい、
結果的にウクライナとそのが国会あるいはアゾフ海にアクセスするね、ところを全部遮断をして、内国化といったんですか、海に面さない状況にして、補給も断つという、ところが狙いとしてあるんだろうなと思いますね。
その辺もこう含めてうまくいくのかどうなのかというところですが、週末にはロシアのモスクワという巡洋艦が、ウクライナ側からの地対艦ミサイルによって沈められたと、大破した後に沈没をしたというような報道が出てますが、この辺っていうのもね、戦況がどっち側に行ってるのかっていうのが見えづらいですね。
これもですね、2つポイントがあってですね、1つはですね、ロシア黒海艦隊の中心艦船ですからね、
機
関と言われて
ね、機関です
よね、ですからそれに対するですね、イメージ的なというか心理的なダメージはものすごく大きなものがあったんだろうなと思いますし、でもう1つはですね、それを受けてロシアの黒海艦隊でこれ、ロシアというのはですね、未だに制空権確保できてませんから、それを補う形で艦砲射撃という形でね、攻撃を支援してたわけなんですが、その国会艦隊がですね、ネプチューンの届かないミサイルの届かない、ところにですね、引き上げると、引き下がるという状況で、これ戦略的にも大きく影響してるんだろうなと思いますけどね。
なんか半径100キロぐらいのこう防空システムをあの船でできたと、それがなくなっちゃうということで、ひょっとするとクリミア半島まで丸裸になるんじゃないかみたいな話まで出てますね。
狙い撃ちされるんじゃないかというところで、で、これももともとネプチューンというのはウクライナ製なんですけれども、
はい、
加えてですね、それを供与されていた国から、再度引き渡しを受けてですね、でこれが整備されるとなると、
はい、
やっぱりロシアとしてもですね、軽々と、その艦隊を動かせないという状況になってくるんだろうと思いますけどね。
一説にはこのドローンで攪乱をしたところで防御が手薄になったところに打ち込んだというような、話も出てますけれども、
だからそういった意味で言うとね、大前提とするとその制空権が確保できていないというところが一番の問題なんだろうと思うんですよ。つまりじゃあなぜ確保できないのかというとですね、やっぱりこう地上部隊、マンハッタン軍の地上部隊を支援する、というところでね、やっぱりこう空軍ってのは必要になってくるんだけども、そうすると非常にこう大規模な、作戦をやらなきゃならない空軍としてね、でそうすると非常に複雑で重層的なオペレーションが必要になってくる。で加えてそれを作戦を立案しなきゃならない1点目、2点目としてはですね、飛行士たちのですね、
はい、
パイロットたちの練度というものが、これ必要になってくるんだけども、どちらも欠けてたんじゃないかと、
ロシア側に、
ロシア側が、だから、ロシア空軍ってこれまであまりですね、
はい、
紛争に介入した時に、なんていうんですか、効果を出してこなかったところなんですよね。地上部隊がガー ーっと行ってですね、それで制圧しちゃうというケースが多かったものですから、だからそうなってくるとこれだけですね、戦況が長引いてくると、はい、やっぱりこの空軍がその支援できないっていうのが結構大きな影響をもたらしていて、だから結果的にですね、これは戦争が非常に長引いていく、泥沼化していくっていうことにもつながっていくんだろうなと思いますけどね。
まあ、その辺を見据えながらかもしれませんが、ウクライナゼレンスキー大統領は、まあ、新たな兵器を求めるというのは、まあ、ずっと言っていますけれども、戦車であるとか、ね、まあ、そういった、まあ、地上専用のものというのを新たに求めるようになってきてます ね。
あとドローンであるとかね。だからそれが大きく転換点というかターニングポイントを迎えて、これが防御型っていうね、相手が攻めてきた時に防御するための兵器だったのが、はい、この攻撃型の兵器といったんですか、要するにロシアが制圧しているところを奪還するという意味合いを持ってくる、だからこそですね、ロシアはですね、ロシア政府はアメリカ政府に対して書簡を出して警告をしたという、ところにつながっていくんだろうなということですね。
まあ、このモスクワの、ね、沈没というのは相当衝撃的だったようで、キエフ周辺に、キーウ周辺にかなりこうミサイルを撃ち込んだりだとかっていうのを、報復なんですかね、これはね。
まあ、加えてですね、先ほど申し上げた、ネプチューンのですね、工場がそこにあったというね、言い方をしてますし、
はい、
だから、そういった点で言うとですね、まあ、どうなんでしょうね、当初はね、ウクライナのミサイル攻撃によって沈没しないと言いながら、はい、その工場を攻撃するっていうのは。
そうですよね、最初は中で火災が起こって誘爆したんだっていう話をしていましたから、はい、なんだこの報復はってことになりますよね。は
い、なりますからね。だから、相当痛かったということだと思いますからね。
ウクライナ情勢について様々お話をいただいておりますが、はい、まあ、これそうやって戦況を泥沼化してくるというと、一つ気になるのがですね、核や化学兵器の使用というところで、鎌ヶ谷じいじさん58歳会社員の方、千葉鎌ヶ谷から、いただきました。日に日にソビエト連邦に戻っていってるように思います。どうしたら暴走を止められるのか。このままいけばロシアの国際社会からのさらなる孤立化を強めてしまうのではないでしょうか。自暴自棄になって核兵器に向かう前に何とかしなければと。これを自暴自棄で使うのか、あるいは本当に戦況を逆転させるために使ってくるのか。
今ね、旧ソビエト連邦ソ連という言い方をされましたけども、
はい、
やっぱりまあ、プーチン大統領のですね、目指しているところはソ連ではなくてロシア帝国なんですよ。は
い、おお、ね、もっと戻りますか。
でどうしてかっていうとですね、
はい、
ここ近年ですね、ロシアの、民族主義者たちの間で、
はい、
ネオユーラシア主義っていうのが根強く回ってるんですね。でこれどういうことかというとですね、ヨーロッパからアジアにまたがる広大なユーラシアの地域というのは、
はい、
要するに、ロシアがその勢力圏なんだと、ロシアの勢力圏なんだと、だからこれ統一的にですね、支配することが、民族にとって国にとってですね、そして歴史的な背景も含めてですね、必要なんだと、これを、ネオユーラシア主義というふうに呼ぶんですね。なぜネオとついてるのかっていうと、これはもともとのロシア帝国の、バックボーンだった、はい、考え方なんですよ。
ユーラシア主義というものが。
そうですね。で、そうするとですね、やっぱりそういう、そこにですね、プーチン大統領、痛く共感しましてね。要するに、プーチン大統領のその、歴史的なその背景っていうのは、
はい、
そのネオユーラシア主義的なところにですね、非常に強く共感していると。だからこれは正義の戦争っていうね、
はい、
そういう意識を持ってるんですよ。で、その正義の前に、要するに戦術核の使用であるとかね、化学兵器の使用というのは、さまざまなことに過ぎない。というふうにもし考えてもね、全くおかしくないと私は思いますけどね。
そうすると、まあ、ウクライナのやってることが誤りなのであってと、ね、なぜ西欧にこうおびき寄せられるのだと、
うん、
その誤った考えを我々が正すのであると、
ね、そしてロシアのですね、ゾンデートルを生存権を守っていくという大義に基づいてと、はい、いうことなんでしょうから、やっぱり、そこでね、だから誤ったそういった歴史観であるとかね、意識ということが背景にあるがゆえに非常に怖いんです。恐ろしいんですよ。
その19世紀までの、まあ、帝国主義的なある意味こうそれをこう正当化するようなものってね、このネオユーラシア主義だと、 これ21世紀のね、国境線を力によって現状変更しちゃダメですよとか、ね、戦争はそもそも国際法的に違法なんですよとか、そういうものも全部飛んじゃうわけですね。
吹っ飛びますし、もう一つはですね、費用対効果、つまりこれをやることによってですね、どれだけの損失を受けるのか、損害を受けるのか、でそうすると普通の、指導者であればね、
はい、
そのね、メリットが、デメリットをですね、下回ってしまうんであれば、デメリットの方が大きくなってしまうんであれば、やっぱり、それは躊躇、そのね、行動は躊躇するとか、やめるとか、中止するとかっていうところに移るんだけれども、
はい、
まあその辺がですね、そういった誤った価値観に基づいて覆されちゃうという状況になってるんですね。
でこれ民主国家であればそういった判断をするときに、ね、まあ、別の見解だとかが出てきて、
はい、
まあ、止めるというようなことができるけれども、これこのプーチン体制の中だと止める人いないんじゃないですか。
だからそれが権威主義国家、まあ、権威主義国家って非常に分かりにくい表現なんでね、私はむしろ専制主義国家と呼んだ方がいいと思うんだけれども、
はい、
そういった国々というのは、つまり、民主主義のこの、機能がワークしないわけですよね。だから突っ走っていく、そこが恐ろしいところなんですよ。
これに対してこう国際社会としてどうやっていくのか、まあ、まずは経済制裁でいくしかないっていうところですか。
ただその経済制裁についてもですね、まあ、言ってみればロシアに対するエネルギー依存度が極めて、例えばヨーロッパにしても日本についてもですね、
はい、
高いわけですから、すぐさまですね、実効性のある、経済制裁にはなかなか踏み切れない。で加えてですね、どうなんでしょうね、例えば日本でもですね、サハリン2からの撤退なんていうことも、ね、一部ではで、ごくごく一部では出てるんだけども、
はい、
政府としては全くそういうつもりがないわけじゃないですか。でそうするとやっぱり国内事情、あるいは国民生活っていうところを考えてみると、
はい、
それをですね遮断してしまうと、まあ、言ってみればですね、電力料金が値上がってみたりですね、ガス料金が上がってみたり、でそれを国民に負担を強いるだけのですね、まあ、合意形成がなされていないであるとかね、あるいは選挙も近いなんてこともあってですね、決定的なそういう経済制裁に踏み切れない国内事情っていうのを抱えてる、やっぱりそのあたりどうなんでしょうね、プーチン大統領も、きちんと見極めてるんじゃないかなと思いますね。
なるほど、
うん、
このね、経済制裁等々の話でありますが、まあ、この後おはようニュースネットワークのゾーンで、高市早苗自民党政調会長のインタビューの模様を聞きいただきます。その中でも、今後のというところで、お話が出てまいります。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。これからの日本の成長戦略、自民党高市早苗政調会長に直撃。新型コロナの影響で打撃を受けた日本経済、ロシアによるウクライナ侵略で改めて検討されるエネルギー戦略、これからの日本に必要な経済政策、成長戦略は何なのか、自民党高市早苗政調会長に直撃します。ということでインタビューの模様をお送りするんですけれども、今回はですね、主に日本の経済政策、成長戦略、インタビューを聞きいただいた後に須田さんにもお話を伺ってまいります。ではまずインタビューの模様をお聞きください。
今あるいは今後どういった経済対策を取るべきだとお考えですか。
はい、なかなか今厄介なのは、さまざまな原材料のコストが上がったりして、で企業がこれをちゃんと価格に転嫁できないというところがあって、で、まあ、日本は生産性低いとかよう言われますけれども、私は日本人の能力が低いとか、そういうことは感じていなくて、まあ、むしろええもんを安く売りすぎてきたと。だから普通に割り込むと生産性っていうのは悪くなるんですね。でやっぱりこのデフレマインドが1990年代から染みついちゃって、ほんでとってもいいもので、本当だったらだって海外で買ったらもっとすごい値段がするものでも安く、売ると、で安ければ安い方がいい、で消費者もそれに慣れちゃう、で企業もちょっとでも値上げしたらお客さん今ようになるんちゃうかというようなことで、まずこのマインドを変えないといけませんね。だからやっぱりいいものはそれなりのお値段で売ると、まあ、そうすると企業の収益も上がりますから、 でそれが給料にお給料に反映してお給料も上がる、お給料が上がって消費マインドが良くなる、でまた買い物それなりのお値段でするっていう循環ができていけば、まあ、税収も当然それで上がってきますしね、うん、
はい、
だから何かこのマインドの転換、それからまあ今年度は相当各企業厳しい中でも、
はい、
なんとか賃上げをしていただく、今まあ賃上げを促進する税制がありますから、
はい、
まあ、していただく、それによってちょっとでもこう消費マインドが上がる、でそれなりのお値段でも買っていただける、まあ、そういうふうにしていけたらいいなと思っておりますね。
まさに会長、サナエノミクス、この好循環をやるんだっていうお話をされてました、うん、はい、キックオフとして後押しとして財政が出るっていうのはこれなかなか難しいんですかね今は。
まあ、高市早苗は総裁選挙に負けてしまいましたよって、今内閣にもいないですし、まあ、党から細々提言を出せる立場でございますんで、早苗のミクスはできませんが、岸田総裁がおっしゃる新しい資本主義、まあ、この姿がこう見えてくるといいなと思ってます、
うん、これ、まあ、コロナがこの後どうなっていくかによってというところですけれども、はいはい、ちょっと長い視点で見てどういう日本を高橋さん作っていきたいというふうに思ってらっしゃいますか、
うん、例えば食料安全保障、今一生懸命あの自民党の政調会でも議論してます。でこんなんかって今回みたいに戦争がなくてもね、
うん、
気候がどんどんやっぱり激しいものになっていきましたら取れる作物も変わっていったり、
うん、
でまあ、世界中で食料不足が起こったりってことは当然やってくることですから、施設園芸、まあ、園芸だって果物ですとか野菜ですとか、
はい、
お花ですとか多様なものがありますけれども、非常に優れた日本の施設園芸設備ですとか、それからやっぱりもう何が起こっても日本国内で食べられると、まあ、そういう体制を作るという同時に、うん、うん、やっぱり気候変動にも対応できるもう先進的な農業技術、漁業技術っていうのを開発すれば、これはもう世界に売り出せる、まあ、成長投資になります。それからエネルギー安全保障も今一生懸命党内で議論してます、はい、だってこの間ちょっと寒くなっただけで夜の9時か10時に停電起こるかわからんって資源エネルギー庁長官が多い顔してきてたんで、
はい、
なんて脆弱なんだと思いました。で、こんなんもよう考えておかんかったら、サイバー攻撃で変電所やられて一箇所ダメになったら、はい、その地域大停電起きるとかね、それからまあ少し寒くなったり暑くなったりしたら、はい節電してください、節電失敗したら停電起きるとか、こんな脆弱なことでは生活も成り立たんし、あと産業が持続できないですね、
はい、
だから、まあ、これももう自民党の公約にも書いてしまってますけれども、うん、安全性が確認された原子力発電所の再稼働、それからもう相当アメリカで研究開発進んでますが、小型モジュール炉、うん、SMR、はい、これは日本だと三菱重工業が相当な技術を持ってますから、うん、国策としてやればいいんですよ、
うん、
三菱重工業とか、あとまあそれを地下に立地するのが最もいいと思いますんで、なら、まあ、大手の建設会社とで、うん、まあ、地下に、小型モジュール炉、
はい、
日本各地にしっかりと設置すると、まあ、これが2020年代にやるべきことでしょうね。で2030年代に向けてはまだ少しは国費は出てるけど、もう他の国とは一桁違う、核融合ですね。これはウランとプルトニウムを使わない、まあ、重水素とトリチウムで発電ができる、まあ、そうすると安全で放射性、高レベルの放射性廃棄物が出ないという、
はい、
まあ、この核融合の商用炉を作って制した国が多分世界を制する、そういう時代になってて、今やっぱりアメリカヨーロッパ、
はい、
開発競争ですよね。すごい投資が集まってますよね。日本にも技術あるのにもったいないから国家プロジェクトにするべきでしょうね。だからやっぱり資源エネルギー保障、
はい、
食料安全保障、そういったことをしっかりやる、それからサイバーセキュリティ対策をしっかりとやる、
はい、
まあ、こんなことはもう今からやっといて全然早すぎない、 対応だと思いますので、今政調会では一生懸命そういうことやってます。
そして中国との向き合い方ですが、はい、まあ、ここね、経済的なつながりは深いんだと、まあ、これ経済界の方々はよく言うことですけれども、まあ、この間合いの部分ですかね、この先っていうのは。
ですよね。いやでも、いやでもまあロシアに関しても同じこと言われてますよ。
あ、
だけどここはもうね、うん、官民ともに痩せ我慢してでも、うん、ロシアの企みを失敗に終わらせることが日本を守ることになるんです。いや中国はじっと見てますから、やっぱり日本の国土や国民の皆様の命を守ることになるんで、それやっぱり経済も大事ですけれども、国そのものがなくなったらどうしようもありませんからね。
ということで高市政調会長インタビューの模様をお聞きいただきました。さあ須田さん、いかがでしたか。
ちょっとね、頑張っていただきたいなと私は思うんですよ。どうしてかっていうとですね、今の岸田政権、岸田官邸はですね、緊縮財政一本なんですね。ですからね、これだけですね、国民生活が疲弊し、景気もなかなか回復していかない、デフレから脱却できないという状況の中で、これまでやってきたのは金融政策一本ではもう限界を迎えてると。でそういった中でね、やっぱり積極財政に打って出るべきなのに、やはりそれをですね主張しているのは、例えば高市さんとか安倍さんね、グループ派閥だけでね、なかなかですね大きな声になっていかない。やっぱりこう旗をきちんと立てて、国民世論といったらですかね、にですね発信していく。でそれをですねやっぱり参議院選挙に向けて党内議論でどんどんやっていくべきじゃないのかなと私は思いますけどね。頑張ってほしいなと思います ね
え。その辺のところね、政調から提言を出す立場なんでっていうふうに、高橋さんご自身もおっしゃってましたけれども、まあ、新しい資本主義っていうふうに言うんであれば、まあ、そういうところもね、考えとしていろんな議論があってしかるべきだと。
まあでも新しい資本主義といっても中身すっからかんですからね、あれはね。まあまずそのあたりきちんとしてほしいなと思いますけどね。
そしてまあ制裁ね、ロシアを見ながらというところで、まあやっぱりそこを中国がずっと見てるんだと、ロシアの企みをきちっとこう潰していくということがないと、国そのものがなくなったらどうしようもないじゃないですかという話もされていました。
そうですね。だからもちろんね、その、まあ安倍外交のですね、私は一番の特徴っていうのは、中ロの連携に関してくさびを打ち込むと、だからロシアやロシアに対してですねきちんと、議論をしていったし交渉していった、で中国に対してもやりましたよ、だからその辺のリスクをねやっぱり感じ取ったんでしょうね。ただ今回のウクライナの一件で、中ロはがっつりと、連携しましたから局面変わったんですよ。局面変わった中でじゃあ、再度ねロシアに行って交渉しろとか意味ない話ですから、でその中で日本はどうすべきなのかっていうのを、要するに中長期的な視野を見も含めてね、戦略を練っていく必要があるなと思いますね。
ここでだからそのね、ロシアがもう力による現状変更でやったもん得みたいなことになってしまうと、じゃあという国が他にあるという、
そうですね。まあ、それは台湾ね、に対する大きな影響になりますから、でもそれを見据えて安全保障も考えていかなきゃならないということでしょうね。
高橋さんの政調会長インタビューをお送りいたしました。続いて教えてニュースキーワードです。北朝鮮が新型戦術誘導兵器の発射実験に成功したと発表。北朝鮮の朝鮮中央通信は17日、金正恩総書記が視察するもとで新型戦術誘導兵器の発射実験に成功したと報じました。北朝鮮は小型化された戦術核の運用に向けた兵器だと強調していて、改良型の短距離弾道ミサイルと見られておりますが、日本の防衛省では引き続き情報の収集分析を行っています。今日からですね、米韓合同軍事演習が行われるという、なんかその牽制だというような分析もありますが、
まあ、言ってみればですね、まあ、アメリカもそうですし、韓国もですね、もう北朝鮮と、まあ、融和策をもう取ってこないだろうと、いうことを想定してですね、まあ、今の動きがあるんだろうなと思いますね。ただどうなんでしょうね、最終的なというかですね、少し前まではね、やはり早期のですね経済制裁の解除、そのためのですね、北朝鮮とアメリカの直接交渉という状況にあったわけなんですけども、まあね、バイデン政権になってからですね、そういった1対1の交渉、単独の交渉がですね、なかなか難しくなってきた、相当難しくなってきたということも受けて、まあ、北朝鮮も戦略を変えてきたんだろうけども、最終的なゴールがどういうふうに設定されているのかね。 そのあたりが全く見えてこなくなってきたなと思いますね。
まあ、北はもうこれ着々と何か開発を続けているという感じになるわけですかね。
ただ着々と開発は続けるんだけれども、何のためにというところ、まあ、恫喝であるとかね、
はい、
あるいはその軍事バランスをですね、大きく崩してね、交渉を有利に、働かせるのか、そのあたりの狙いっていうのはなかなか見えてこないなと思いますけどね。
これやっぱり最終的には体制保障ってところになっていくんですか、
ね、ですからそのあたりについてはね、
はい、
どうなんでしょう。確かに金正日体制ね、前体制の金正日体制の時には、トッププライオリティにあったのは体制保障なんですよ。特にアメリカによる体制保障で、それをですね、文書に落とし込むっていうところまでが目的だったんだけれども、現状はですね、やっぱり少し金正恩体制になってからですね、
はい、
やっぱりこの経済的な疲弊っていうか、この経済制裁があまりにも効いているものだから、で結果的に国民経済がですね、崩壊の危機に瀕しているから、そっちの方にトッププライオリティが移っていったっていう経緯があるんですね。まあ、もちろんトランプ、ね、前大統領との直接交渉によって、体制保障は今つもがなだろうというところになったんだろうと思うんですけども、ですから、そのあたりのね、その優先順位というか、何を目的としているっていうのがなかなか見えてこない。ただ、いずれにしてもですね、まあ、ロシアとの連携であるとか、中国の連携っていうのが強く伺えるだけにね、まあ、今後の動きっていうのは注視していく必要があるんだろうなと思いますね。
まあ、日本としての備えというところで、例えば敵基地攻撃能力だとか、いろいろ議論は、はい、出てきてますけれども、まあ、これ、抑止はしていかなきゃいけないというところですよね。
そうですね。まあ、敵基地攻撃能力だけじゃなくてですね、やっぱりこの参議院、7月の参議院選挙において、
はい、
じゃあ、果たして、現状のね、憲法の枠組みの中で、このロシア、北朝鮮、中国の、ね、こう危機に対して、
はい、
備えることができるのかどうなのかっていうところは、しっかり議論してほしいなと思いますけどね。
まあ、このね、憲法、まあ、中んづく9条をどうするっていうのは、根幹の焦点なんですが、ね、ずっと議論も進まないという状況ですもんね。
ただやはりですね、この、ウクライナショックを受けて、
はい、
状況が、ね、180度変わったっていうこともあって、例えば、憲法9条を、まあ、非常に強く固執していた共産党ですらね、不要不急、不要不急じゃないですね、脅迫、ね、
不正の、
はい、事態には自衛隊を活用するという方向にですね、大きくターニングポイントを迎えましたからね。
はい、キーワードでした。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。国民民主党玉木代表、トリガー条項の凍結解除全くしないなら協議から離脱と発言。
トリガーをね、もう全くしないという話だったら、もうその我々こういう協議から離脱しますよ。時間がかかるのはそれ一定程度認めるけど、それはでもそれも含めてやるんだっていうことがある種の約束ですから、そのトリガー全くもうしません、終わりですってなったらですね、我々こうやって協議を真摯にやってる意味ありませんからね。でもしできないんだったらですね、やっぱりこれをやらせてくれって言って参議院選挙のテーマにして、もう大々的に訴えるしかないですよ。
お聞きいただきましたのは国民民主党玉木雄一郎代表の声、昨日出演したフジテレビ日曜報道ザ・プライムでのコメントでありました。玉木代表はガソリン税の一部を減税するトリガー条項の凍結解除について、全くしないなら自民公明両党との三党協議から離脱をすると話しまして、発動を当面先送りする方向で調整する政府与党を牽制しております。まあ、これを目指してね、予算案にも異例な形で野党ながら賛成をしたというふうに言われておりましたか。
だからまあ賛成するにあたってね、
はい、
どういったね約束事をしたのか、ということがね、重要になってくるんじゃないかなと私は思います。なんとなくのね、
はい、
ゆるい口約束みたいな形で、予算案に賛成したんだったら、それは玉木さん甘すぎますよと、いうところになるのかなと、野党分断工作にまんまと引っかかったんじゃないですかと、いうことになってしまいますし、 でやっぱりこのトリガー条項のですね、凍結解除っていう点で言うと、
はい、
やっぱりこれ税制に関わってくる問題ですからね、今の、岸田官邸、岸田内閣の布陣を見てみるとですね、
はい、
もう緊縮財政で減税なんていうのは、とてもじゃないけども受け入れられないというね、だから、たとえ岸田さんがゴーサインを出したところでね、
はい、
じゃあそれが実行に移されるかどうかはまた別問題だっていうことを、やっぱりよく理解すべきだろうなと。
ね、そこまで総理が、総理の意向であっても難しいぐらいの、
うん、やっぱりそのあたりはですね、やっぱり一番障害になっているのは、はい、木原官房副長官ですからね、財務省出身の。このあたりがですね、やっぱりその減税であるとか、はい、まあ、例えば消費税減税なんかとんでもないと、むしろ緊縮財政やれみたいな、ところになっているというところを含めてね、じゃあなぜ今ね、
はい、
公明党が与党であるですよ、国民民主党は、与党でもなんでもないわけなんですけども、与党である公明党が要求している補正予算がなかなか前へ進んでいかないのか。
そうですね。ね、
まあ、今国会はですね、参議院選挙控えているために延長がない、
はい、
でそういった中で早期にですね、やっぱり補正予算の編成してやっていかないとですね、うんうんうん、秋の臨時国会まで待たなきゃならないわけですよ。
そうです
ね。でその間国民経済持つんですか、日本経済大丈夫なんですかっていうことを考えていくと、やっぱり国民、ね、公明党が主張する補正予算を早期に成立させるっていうのは、
はい、
私は絶対に必要だと思うんですね。でそれがなぜできないのかっていうところも含めてね、
はい、
やっぱり考えてみるべきだろうなと思いますけどね。
まあこの経済対策ね、与党側からは提言出てますけれども、まあ自民党案というのはもう5兆の予備費を使ってやるんだというところで、ね、まあ、補正予算までは全く言及なしという形になってますもん ね。
で極めて後ろ向きですしね、
はい、
でその一方で立憲民主党が消費税の減税、もとよりですね、共産党令和新選組は、
はい、
消費税が、ね、0% っていう主張し、
うん、
で場合によってはこれがですね、参議院選挙の争点として出てきた時に大丈夫なんですかっていうところですよね。やっぱりね、玉木代表もですね、
はい、
まあその、自民にね、自民党あるいは岸田官邸にですね、いくつまでも引きずられてるんじゃなくて、未練残してるんじゃなくて、ここはすっぱりね、
うん、
トリガー条項の凍結解除をね、旗印にですね、
はい、
参議院選挙と戦うべきだと私は思いますけどね。
まあここをこう争点化することによって、そうですよね。そうするとこう与党的には不利になってきますよね、やれるだけの議席もあるのにやらないのなんでですかってことになります
よね。そうですね、だからまあ騙されたということをね、逆手に取るべきですよ、ここは。
これはなんかね、どういう交渉があったのかっていうところだとか、ね、こういうことって文書で取ったりしないのかねとかね、いろいろ興味深いですよね。
だからね、そのあたりがですね、まだまだ政治家として甘いのよ。ね、だからもう全部ね、裏話をぶちまけるぐらいのところでね、まあこの番組でもいいですよ、喋ってほしいなと思いますけどね。
いやー、なんかね、聞きたいところですよね、はい、これ玉木さん、今週の水曜日に、夕方のですね、辛坊治郎さんの番組に、来るんだということでありますんで、まあその辺で何が出るのか、
はい、
それからこの朝の番組でもですね、工事にもちょっと朝電話かなんかで出ていただけませんかねっていうのを交渉しておりまして、
うん、
来週のどっかで落ち着くんじゃないかなという、ね、うん、形になっておりますが、そうですよね、もうゴールデンウィークを前にして、補正予算をやるにしても何にしても、実は6月の会期末までって1ヶ月ちょっとぐらいしかないんですよね。
そう、もう時間ないんですよ。
いや、本当そう考えると、これ日本経済このね、円安でとか価格も高くなってくるあたりで、
うん、
手を打たなきゃ本当まずいことになりますよね。
だからこうね、大きな影響、マイナスの影響を受けてるところに対してはきちんと補助金を出していくなりなんなりしてつないでいくってことが、うん、私は必要だよ。5兆円の予備費でね、うん、じゃあそれ一体何に使うんですかっていうところになりますからね、
うん、今日のスクープアップ、まあ、玉木代表、国民民主党のトリガー条項のお話、まあ、これしないんだったら教育から離脱というところから経済対策についてもお話しいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
こんにちは、日本放送の松本秀夫です。やってまいりました、4月のお試し週間、飯田浩司の OK 浩司アップであります。
それでは出場選手の発表です。1番月曜日、ジャーナリスト須田慎一郎。
コージーの切り込み隊長、おじきのぶっこみは見られるのでしょうか。
2番火曜日、外交評論家三宅邦彦。
北京、中東、ワシントン、世界を渡り歩いた外交経験がものを言うのか。
3番、水曜日、作家、自由民主党参議院議員、青山茂春。
果たして有楽町の朝に八田ガラスが降臨するのでありましょうか。
4番、木曜日、明治大学、飯田康之。
通称ヤング飯田、この4月に晴れて教授に昇格しました。いわゆるその実力はどうか。
5番、金曜日、ジャーナリスト、峰村健司。
なんやかんやありましての電撃移籍、今後の活躍に期待しましょう。
6番、ゲスト、高市早苗政調会長。
さまざまな政策を生み出す、まさに自由民主党のキーパーソンであります。
7番、ゲスト、河野太郎広報本部長。
私ヤギとは違ってフォロワーの数がなんと240万人以上、最強の SNS の使い手が登場です。
8番、パーソナリティ、飯田浩司。
最近では阪神の勝率とトークのキレが連動しています。頼むでほんま。
9番、新庄一華。
女性アナウンサー界の喧嘩番長、あるいは切り込み隊長と言われております。しかしながら後輩からは鬼軍曹と呼ばれているようであります。
そのようなことは呼ばれておりません。余計なお世話です。
え、
ここでお聞きのお客様やお連れ様のお呼び出しを申し上げます。一都三県にお住まいの方で何らかのアンケート的なものが届いているという皆様、飯田浩司の OK コージーアップは日本放送で平日朝6時から8時に放送しています。
細かいことは割愛させていただきますが、飯田浩司の OK コージーアップは日本放送で平日の朝6時から8時に放送です。日本放送平日朝6時から8時、日本放送平日朝6時から8時、ラジオで聞いてもラジコで聞いてもポッドキャストで聞いても YouTube で聞いても何で聞いても、まさにこの平日朝6時から8時に放送であります。10人目の選手はお日のあなたです。番組の勝利のためにもふるってご参加をよろしくお願いします。